モーニングカフェ。
時刻は9時15分になります。モーニングカフェ、水曜日のこの時間はマユ旅コレクションです。国内外問わず旅好きの私が旅プロにお話を伺って耳で楽しむ旅をご紹介しています。今日はクラブツーリズム株式会社テーマ旅行部顧問の黒田直次さんとズームがつながっています。黒田さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
お客さん、よろしくお願いいたします。
インバウンド戻ってきた感がありますよね。
いや、もう先週も日光の方に行ってきたんですけれども、
はい、
外国の方がもう本当にたくさんお越しいただいてて、ようやく活気づいて、非常に我々旅行業界の人間としてはもう嬉しい限りです。
はい、新幹線も海外からのお客様でいっぱいなんですよね。
いや、本当そうですね。もうありがたい限りですね。
そうですね。なんか旅行業界の皆さん、コロナ禍が嘘かのようにだいぶお忙しいんじゃないですか。
いや、本当に実は私5月の14日からは10日間ですね、
はい、
日本丸のクルーズの旅行も行ってきたんですね。
お疲れ様でした。
もうコロナ のダイヤモンドプリンセスの映像を見てると、クルーズがいつ復活するのかなっていうふうに心配したんですけれども、
は
い、もうおかげさまでクルーズの方も最近は人気で、もうなんていうか嬉しい限りですね。
そうですね。実は今日このスタジオの前に、はい、アスカ2が入ってきてるんですよ。
そうですか、結構お客さん乗ってらっしゃいますか。
そうでしょうね。船の旅もいいですよね。
やっぱり荷物をそのまましとけるっていうのがいいですね。
そうですね、そのまま移動できますからね。
はい、はい、まあ、特に今回乗った日本丸は、数あるクルーズ船の中でも食事が美味しくてですね、美食の船というふうに言われてるんですよ。
うわー、いいですね。
普通船のね、朝朝食とかだとバイキングなんですけどね、
はい、
日本丸はね、なんていうか運んでくれるんですよ。
うわ、
これがまたね、非常にありがたいかなというところで。
そうですね、その分体を動かさないとどんどん超えていきますね。
はい、だからもう船のなんていうか最近的なイベントとしては、体を動かすイベントっていうのは結構注意してるんですね。
そうですか。そこで黒田さんはどんなことをされてきたんですか。は
い、いや、だから寄港地が今回日本一周の島巡りだったんですけれども、
はい、
順番に言うと北海道 の東京港から出発しまして、奥尻行って、
はい、
それから佐渡に行って、それからずっと南の方に戻ってきて、
はい、
沖諸島を経由して長崎県の壱岐、それから五島列島の福江島、はい、それから世界遺産の屋久島と巡って、
はい、
東京に戻ってくるんですけども、それぞれの寄港地の手前で、その島を紹介する講座をね、船内でするのが私の仕事なんです。
いいですね。
そう、でもなんていうんですかね、目の前に沖諸島を通過しながら話したり、はい、あるいは瀬戸内海の、しまなみ海道をもう目の当たりにしながら、デッキでの講座なんですよ。
わー、デッキで行ったんですか。
はい、もちろんなんていうかシアターでの講座もございましたけれども、
はい、
それがやっぱり臨場感があってよかったのかなと思うんですね。
いいですね。はい、これからもそんな素敵なツアー企画されるといいですね。
はい、
はいはい、さてこの時間東海道を中心とした街道歩きの楽しみ方、いろいろと伺っているんですが、はい、今日はどこを旅しましょうか。はい、
おかげさまでですね、今年に入りまして、この広重の浮世絵をもとに巡る、この番組もですね、
はい、
もうようやく静岡を越えて愛知県に入り、
はい、
もう名古屋の宮の私が近づいてきたんですね。
そうですね。
そうするとね、やっぱり宮のあたりに、あるいは伊勢神宮に近づくと、これまた外国人が増えてくるんですよ。
おー、はい。
富士山を過ぎるとちょっと減るんですけどね。
ええ。
このね、富士山からこの伊勢の間にね、結構大事な物語がありましたもんですから、
はい。
今回これをちょっとご紹介しようと思うんですね。
はい、
特にあの外国の方は、まあ、あの目に見えるあの富士山とかあの日光とかがまあ結構ポピュラーなんですけれども、まあ、実はあの最近のお客様はその景色プラスストーリー性を求めて来られてるんですよ。だからあの外国の方も従来はあの日本日光でも神橋とかね東照宮の写真を撮るだけだったんですけれども、ようやくここに来て熊野古道とか歩かれた方が日本の山岳信仰とは何ぞやとか、あるいは江戸時代とはどんな時代だったのかなとか、それでやっぱりただ単にあの景色を見るだけじゃなくて実際に来るあの街道を、まあ、例えば日光街道とか木曽路とか東海道を歩いてみようというかね、そういう方々が増えてきたもんですから、
はい、
今日はこれに関するあの日本遺産というのをご紹介したいんですよ。
はい、日本遺産もありますからね、
はいはい、あの世界遺産はあのなんていうかユネスコが認定する目に見える固定資産が中心なんですけれども、この日本遺産は、まあ、日本の文化庁さんが、まあ、日本にある有形無形の文化財を構成要素として、
はい、
物語を認定しているっていうのが特徴なんですよ。
はい、
ですから例えばあの箱根とかでも世界遺産は富士山の、まあ、言ってみれば、まあ、文化遺産で浅間神社とか、まあ、そういった目に見えるものが、対象なんですけれども、
はい、
まあ、日本遺産の場合は箱の八里で巡る遥かな江戸の旅路とはどんなものだったのか、で悠久の石畳を歩いた人たちは、まあ、どんな気持ちで歩いたのかと、
はい、
そういう物語がメインですね。
わー、ストーリーがありますね、
はい、それでもう一つ東海道ではあの最近話題 の、
はい、
あの今我々がやってるあの広重のですね、まあ、世界、それからあともう一つ日本で最初の旅ブームをあの引き起こしたと言われてますあの十返舎一九のね、
はい、
あの有名な八地さん喜多さんの旅が、まあ、どんなものだったのか、
はい、
これがですねなんとあの日本遺産に認定されてるんですね。
うん、そうなんですね。
それで私もびっくりしたんですけども、
はい、
外国の方は最近あのこの浮世絵っていうものに関してすごいやっぱりあの関心を持たれる方が増えてるんですよ。
そうですか。
でね、私もいろいろと調べてみましたら、日本にブームを起こすきっかけっていうのは日本人もさることながら案外外国人なんですね
そうなんですね、
だから、まあ、あのそういう意味ではこのなんていうか江戸時代もね、あの実はシーボルトさんとかがね、
はい、
やっぱり日本は素晴らしいって言ってくれたり、あるいは朝鮮通信使の方が瀬戸内海でこれはもう東洋一の景色だとかいうことを言ってくれてるおかげで、
はい、
逆にじゃあ行ってみようっていうケースが多いんですよ。
そうですか、
はい、例えば今おかげさまで縄文もあのなんていうか人気でね、土偶とかも人気なんですけど、実はこの土偶も人気者してくれたのは外国の方なんですよ、
そうなんだ、日本人じゃないん
ですね。国宝第一号の縄文のヴィーナスも、
日
本の方ではねこんな土のものはどうかなというような人がやっぱり多かったらしいんですけど、あれがあの海外 の行ってね、
はい、
パリなんかに展示された時にパリジャンがね、これは素晴らしいと、特に後ろのお尻のポッコリしたのが素晴らしいとか言ってくれたおかげで、ね
はい、
あの逆に我々の方も、そうなんだっていうことになったらしいんです。
そう。
でもって言うと岡本太郎が開演があった時を、なんだこれはっていうことで芸術作品として紹介してくれたわけで、非常になんか、盛り上がったんですね。ですからこの東海道も、はい、今外国の方々が富岳福祉課のね、
はい、
あの36景とか、あるいは富士山の、まあ、広重美術館にございます、
はい、
ああいったものの良さをね、あの当時あのやっぱり認めてくれたからなんですよ。
あ、そうなんですね。
ちょうどこのやっぱりあの街道がね、あの一旦否定されたのはね、明治の廃仏毀釈でね、もうお寺とかそういった日本の文化ダメだということで、いろんなものが海外に流れちゃったんですよ。
はい、
大事な浮世絵というか結構メトロポリタン美術館とか海外にあるんですね、でもそれがおかげで結局外国の方々に日本の文化は素晴らしいと、
は
い、こういった街道があってそこになんというか参勤交代というね、あの独自の文化があったおかげで日本は平和な250年間が続いたんだと、それをね、わざわざね確かめに来てくださるんですよね。
はい、
だからあの僕はやっぱりあのプライドを持ってね、
ええ、
あのやっぱりこの景色もさることながら、物語をね、
はい、
浮世絵とか そういったものでご紹介できればいいのかなというふうに改めて思った次第なんです。
うわ、素晴らしい。いやでも日本人でもなかなか知らないことってたくさんありますよね。
そうなんですよ。だからね、これ解説させてもらっててね、案外その見過ごしてるところってあるじゃないですか。
あります、
はいね、だからそこに日本の、文化とか、はい、江戸のなんとかあれが隠れたところがあるわけですよ。ですからそのもう一度ね、この日本遺産というものは我々にとって非常に大事なね、伝統文化っていうことを意識してもらうのがいい機会かなと思いまして、はい、私今年にその日本遺産を普及せんがための日本遺産普及協会っていうのを設立したんですよ、有志と。
そうでしたか。
はい、で今現在これ、今のご紹介した東海道の2つ以外に、はい、全国に104の日本遺産があるんですよ。
204
です。104です。
はい、
はい、これはもともと100にする予定だったらしいんですけども、まあまあ区切り のいいところというよりは若干保険的に4つを逆になってるんですけども、
はい、
将来的にねしっかりやらないとね、はい、取り消されるらしいんですよ。
そうですか。
はい、それで取り消された場合はまた新しい日本遺産が認定されて、はい、大体100前後ぐらいで統一すると、これがその文化庁さんの考え方らしいんですね。だから世界遺産の方はどんどん増えていきますけど、日本遺産の場合はもうとにかくこの104をとりあえず全国 の都道府県に、はい、まあ、公平にね認定されてるんですけども、まあ、県によっては多い少ないがありますし、またシリアル型って言いましてね、
はい、
いくつかのエリアで共同してっていうのがあるんですよ。それに対して地域型っていうのが両方あるんですね。
はい、
だから、まあ、箱根とかあるいは神奈川の要は大山炙り神社のようなものは、はい、伊勢原市の伊勢原市だけで単独で認定されてるんですけれども、
はい、
例えば横須賀の鎮守府なんかだとそれ以外に呉とか舞鶴とか、佐世保の 4つがセットになって一つの鎮守府という日本遺産になってるんですよ。
はい、
ですからこういったことをちょっと知ってもらうための活動としまして、今度は7月の7、8、9と、
はい、
まあ、日本遺産検定というのを実施することになっているんですよ。
検定あるんですね。
はいはい、でこれでとりあえず世界遺産検定ではないんですけど、まあ、はい、日本全国の、まあ、どういった日本遺産があるかというのを、
はい、
まあ、徐々に紹介させていただき、まあ、初年度は、まあ、3級一つだけなんですけどね、まあ、将来的には2級1級っていうのを、まあ、ご紹介していこうと思ってるんですが、まあ、これは、ね、いかんせん物語なんで、
はい、
ただ単にちょっとなって勉強っていうのもなかなか難しいと思いますもんですから、至る6月の15日 の、
はい、
午後8時20時からね、後で日本遺産普及協会で検索していただくと私 の60分でわかる日本遺産講座っていうのを、
はい、
無償でね、特にこの番組聞いていただいている方にはね、ちょっと宣伝させていただきたいんですけど、まあ私の講座はほとんど有料なんですけど、はい、これ無料なんですよ。それで60分間オンラインで、まあ、日本遺産の、まあ、楽しみ方とか勉強の仕方とかをちょっとご紹介させていただきますので、はい、まあ、もちろんこの街道の楽しみ方もそうなんですけども、
はい、
ぜひ一度ご覧いただければと思うんですよ。
いや毎月ね、黒田さんのお話を伺っている約15分間なんですが、あっという間なんですよね。でもおそらくこの1時間もさっと過ぎていくぐらい内容の濃い、はい、楽しいお話になるかと思います。
ね、少しでも日本人が誇りとすべき、まあ、日本遺産とはどのようなものがあって、逆にその104のある中で、
はい、
まあ、皆様がちょっと気に入ったものがあればね、まずはそういったストーリーを意識してね、こういった街道歩きとか、まあ、旅行していただくとまた旅も深まるんではないかと。
そうですね、改めてご紹介します。一般社団法人日本遺産普及協会、第1回日本遺産検定が7月7、8、9の3日間行われます。お申し込みがもう始まってるんですね。
そうです、
はいはい、6月30日までなんですが、これに合わせて黒田さんの無料講座が行われます。開催は15日木曜日夜8時からとなっています。これ事前の申し込みが必要ですか？
はい、このウェブサイトで申し込みできますので、
はいはい、
日本遺産普及協会で検索していただければと思います。
はい、そうですか。ぜひね、1回目の日本遺産検定ですので、
はい、これなんていうか、はい、1日間ございますけれども、どの日を選んでいただいても結構です。
そうですか。3日間すべてではなくて、はい、そのうちの1日なんですね。
はい、はい、はい、 で、私はなんていうか、七夕の日に私も自ら起きようと思ってるんですよ。
そうなんですか。
まあ、実はこの問題も私が監修してるんですけどね。だいたいこういった検定って早い者勝ちなんですよ。なんていうか、回数を重ねるごとにレベルが上がっていきますんでね。
はい、そうでしょうね。
先に受けた方がもう合格が高いです。
でも黒田さんはもう100点満点じゃないですか。
まあでもね、やっぱり公平にね、私も受けてね、頑張りたいと思ってますんでね。
そうですか、まずは
皆さん方もよく知ってるよっていう方でも一応、はい、まあ腕試し的にね、受けていただければ、一応日本遺産ソムリエっていうですね、ちょっと資格も一応提供させていただく予定なんですよ。
あ、そうですか。
はい、
はい、
まだまだ日本遺産を勉強されてる方は少ないんでね、もう本当に早いもん勝ちです、
いや、そうですね。どうしてもユネスコのね、世界なんとか遺産っていうのが多くなってきますけれども、
はいはい、
まずは日本遺産ですよね。日本人ですから。
はい、
はい、
逆に外国の方々にもね、この日本遺産をね、皆さん方の方からね、ご紹介していただくとね、ますますもって外国の方がね、ただ単に通過するだけじゃなくてね、はい、いろんな土産物を買ってくれたりとかね、お金落としてくれると思うんですよ。
いや、本当そうですね。
はい。
はい、
いや、通過されるだけだとちょっともったいないんでね。
いや、本当にもったいないんですよね。で、はい、またそのストーリーを知っていると、いつまでも覚えているんですよ。はい、
そうなんですよ。だからなぜそこでこのような土産がね、なんていうか売られてるのかとかね、
はい、
そういうようなことにも関心がいくようになるんですよ。
旅の楽しみ方は何も写真を撮ってインスタにアップするだけではなく、やっぱりそのストーリーを楽しむっていうところが醍醐味ですよね。
その通りです。
はい、分かりました。今日実はですね、箱根やそれから矢敷田さん、お話をもっと詳しく伺いたかったなと思ったんですが、はいはい、また次の機会でもお話しいただければと思います。
は
い、
ぜひね、それがね、ゆいのね、はい、博物館の方に行かれてみてください。
はい、
広島の浮世絵美術館の方に行っていただくと、この番組でご紹介している浮世絵がね、分かりやすく紹介されてますので、
はい、
ぜひお運びいただければと思います。
はい、分かりました。今日もあっという間のお時間でした。黒田さん、はい、ありがとうございました。
はい、また来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。クラブツーリズム株式会社テーマ旅行部顧問の黒田直嗣さんでした。今ご紹介いただきました日本遺産普及協会の第1回日本遺産検定は7月7、8、9の3日間のいずれかで行われます。3日間のうち選んでいただければ OK です。お申し込みすでに始まっています。6月30日までとなっていますので、ぜひ多くの方チャレンジしてみてください。それに合わせて黒田さんの無料講座が開催されます。普段は黒田さんのお話有料なんですよ。今回は無料講座です。開催は6月15日木曜日夜8時からです。詳しくは日本遺産普及協会のホームページでチェックをお願いします。以上、まゆたびコレクションでした。